ベン・カーソンは5年生のクラスで一番成績の悪い生徒でした。ある日、30問の算数のテストを受け、クラスメートに採点してもらった後、先生が生徒及び点数を尋ねました。ベンは名を呼ばれ、口ごもりながら答えると、9点と言ったと勘違いした先生は、30問中9問正解したのなら、ベンにとっては素晴らしいと言いました。すると、後ろの生徒がこう叫びました。9点ではありません。正解は0です。ベンは穴があったら入りたかったと言います。ベンの母親のソニアも問題を抱えていました。ソニアは24人兄弟で、3年生までしか学校に行ったことがなく、文字が読めず、13歳で結婚した後離婚し、スラム街で2人の息子を育てていました。それでもソニアは非常に自立心が強く、務めを果たせば神が自分たちを助けてくださると信じていました。ある日、この家族に転機が訪れます。ソニアが清掃を請け負っていた人たちの家には書庫があり、様々な書物を読んでいることに気づいたのです。仕事から戻ったソニアは、ベンと弟が見ていたテレビを消してこう言いました。テレビを見すぎだわ。これから見てもいいのは週に3つの番組だけにして、あとは図書館に行きなさい。毎週2冊の本を読んで、内容を教えてちょうだい。息子たちは衝撃を受けました。ベンは学校の課題以外で本など読んだことがないと言いました。二人は反論し、不平を言い、母を説得しようとしましたが、無駄でした。ベンはこう回想しています。鶴の一声でした。そんな決まりは嫌でしたが、私たちの成長を見たいという母の決意によって、私の人生が変わりました。確かにベンの人生は大きく変わりました。中学校ではトップの成績を取り、奨学金を受けて、イェール大学に入学し、さらに、医科大学に入り、大学で小児神経外科の医長を務め、世界的に有名な外科医となりました。それは、あまり境遇に恵まれなかった母親が、親としての務めを尊んで、大いなるものとしたおかげでした。子供に悔い改め、生ける神の子キリストを信じる信仰、及び、バプテスマと安守による聖霊の賜物の教義を教えることは親の義務であると聖文に書かれています。子供にとって最も重要な福音の教師及び模範となるべきは親です。ビショップや日曜学校の教師、青少年の指導者ではありません。子供の最も重要な福音の教師として、贖いの力とその真実性、子供たちが何者であるか、また神聖な行く末について教え、子供が将来信仰を築くための堅固の土台を据えることができます。キリストの福音を教える理想的な場所は家庭なのです。約1年前、レバノンのベイルートに行きました。そこでサラという12歳の少女について知りました。サラの両親と兄弟はルーマニアで改宗しましたが、サラが7歳の時に母国へ戻らなければならなくなりました。レバノンには教会はなく、日曜学校も若い女性もありませんでした。5年間が過ぎ、この家族はベイルートに支部があることを知り、私の訪問直前に年上の兄弟を同伴させて、バプテスマを受けられるよう、12歳の娘サラを送り出しました。私はベイルートでの集会で救いの計画について話しました。サラは何度も手を挙げて質問に答えてくれました。教会とほとんど接点がなかったことを知っていたので、集会後、質問の答えをどうして知っていたのかとサラに尋ねると、こう答えました。母が教えてくれました。地域に教会はありませんでしたが、家庭には福音があり、母親が最も重要な福音の教師だったのです。エノスはこう述べています。かつて私は父が永遠の命と生徒たちの喜びについて語るのをたびたび聞いていたのだが、その父の言葉がその時になって私の心に深く染み込んできた。エノスの福音の教師が誰だったか考えるまでもありません。私も父親が暖炉のそばで聖典やその他の良い書物を読んでいたことを覚えています。父は聖句や シェイクスピアの名言、新しい単語をカードに書き留めてはポケットに入れ、暗記して学んでいました。夕食の席で福音について話し合ったことを覚えています。父に連れられ何度も高齢者を訪問しました。アイスクリームや鶏肉料理を買って持って行ったり、別れ際に相手と握手するときにさりげなくお金を渡したりしていた父の姿を覚えています。その時良い気持ちがして、父のようになりたいと思ったことを思い出します。90歳の母親がキッチンで料理をして、それをトレーに乗せて出かけようとしていたことを覚えています。どこに行くのかと尋ねると、母は高齢者に食べ物を持っていくのだと答えました。私は心の中で、母さんも高齢者だよと思いました。私の最も重要な福音の教師だった両親には感謝し尽くせません。親としてもできる最も大切なことは、祈りの習慣だけでなく、祈りの力について教えることです。17歳くらいの時、寝る前に祈っていると、母が部屋の戸口に立っていて、祈り終わった時、こう言いました。タッド、いい奥さんを見つけるのを助けてくださるよう、主にお願いしてる？予想外の質問でした。結婚について考えたことはなく、当時はバスケットや格好のことで頭がいっぱいでした。お願いしていないと答えると母はこう言いました。祈った方がいいわ。あなたがする一番大切な決断になるから。母の言葉は心に深く染み込み、それから6年間、良い妻を見つけるのを助けてくださるよう神に祈り続けました。主は確かにその祈りに応えてくださいました。親は子供に永遠の結果をもたらす事柄について祈りを教えることができます。困難な世の中で清くあるための強さを得て従順になり、正義を擁護する勇気を持てるように祈ることを教えるのです。多くの青少年が寝る前には祈っていますが、朝個人的に祈る習慣がない青少年もいます。親として私たちはこれを変えることができます。モルモン書の時代に敵の攻撃から身を守ってくれる胸当てや盾、剣を持たせずに息子たちを戦いの最前線に送り出した親がいなかったように、私たちも祈りから得られる守りの力という霊的な胸当てや盾や剣となる祈りについて教えることができます。サタンに打ち勝つために常に祈りなさいと主はおっしゃいました。親として子供が朝の祈りの習慣を身につけ力を得られるよう助けることができます。時間を懸命に使うよう子供に教えることもできます。時にはソニア・カーソンのように愛を持ち確固とした態度でテレビを見電子機器を使う時間を制限する必要があるでしょう。これらは子供の時間の多くを奪っています。代わりにもっと建設的で福音に基づいた活動に時間を注ぐように導く必要があるかもしれません。最初は反抗され文句を言われるかもしれませんが、先見の明と絶えず実行する意志が必要です。いつの日か子供が親の努力を理解し感謝する日が来るでしょう。私たちがしなければ誰がするのでしょうか。次の質問について考えてください。子供たちは私たちから最高の霊的、知的、創造的な働きかけを受けているでしょうか。それとも教会のメッシや仕事に全力を注いだ後の残った時間や才能を受けているでしょうか。来世でビショップや婦女教会会長などの肩書きが残るか知りませんが、夫、妻、父、母という肩書きは永遠に続き敬われることをはっきりと知っています。地上で親としての責任を尊ぶことによって次の世でさらに大きなけれども似たような責任を受ける備えができます。神が私たちを放っておかれることはありません。神は天の助けなしに責任をお与えになることは決してないと明かしします。親としての神聖な役割において神と力を合わせて子供の最も重要な福音の教師、そして模範となれますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。